This is a continuation of an oral history interview with Dr. Hariba, continuing on Saturday, the 20th of November in Kyoto. I would like to begin, if I could, by asking if you could describe your efforts to expand the automobile exhaust analyzer business in the 1960s.
それでは今朝まずはじめに1960年代に自動車の排ガス分析のビジネスの方を拡大するということでどういうふうなご努力をなさったのかちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、昨日すまんけどそこねちょっとそのブラインド、はい、そのブラインドしかないのなんかもうすぐこう目がまぶしいんですよ。だからまあブラインドをじゃあ半分ぐらい下ろしてください。はい
はいはい、最初は昨日も話したように、まあ、3台売れるとかねそういう話から始まって、まあしかしこうだんだんマーケットがこれは拡大しそうだってことが分かってきましたんでね、まあ、それで、まあ、本格的にこの研究開発それから設計そして生産それから最後の、メンテナンスに至るまでの、 その本格的なそのラインナップを形成するということで出発しました。
Yes, as I told you yesterday, in the very beginning, we were just saying among ourselves that perhaps we could sell 3 units of this type of equipment. But then we began to see the growth potential of the market for such a device. So we began to make a full-scale effort in the design, R&D, and production, and after the sales service. Or maintenance service as a complete lineup of the business.
そこも同じだけやってください。
それもこれも下まで。
はい。あ、はい。
Did you have any difficulties in that time as a company known for primarily making pH meters? And other analytical instruments, developing relationships with automobile manufacturers as customers.
で、まあ、当時、堀場さんの方はその pH 系ですとか、まあ、その他分析計測器関係を主にやってらしたと、そういう企業であるということだと思うんですが、でこの時代になってその自動車会社を顧客として開拓していく上で何か問題って難しいところっていうのはございましたか？
はい、ニーズが あるという潜在的なニーズがあるということは理解、分かったんですが、いざそういう自動車の大きい会社へ行くとですね、まあ、ほとんど我々の会社にそういうものの実績もないし企業のスケールも小さいということで、なかなか具体的にそれを取り上げてもらうことは非常に難しかったですね。
Yes, as I mentioned, we already recognize the potential needs for such instrumentation in the auto industry. But as we try to approach a major auto manufacturers in Japan, Horiba had no previous experience in such a business line, and also our company was small in scale, relatively speaking. So those auto manufacturers were not so not really coming forward with any specific business ideas or proposal with us.
で、したがって結局、まあ、国とかあるいは一部の、まあ、私立の研究所とかあるいは自動車会社もまあ研究部にテスト的に買ってもらえただけで大々的な採用ということはほとんどありませんでした。
So some of the devices that we made were bought by national institutes of research, or some privately run research institutes, and also some auto manufacturers' research division purchased our products as a kind of a trial or test device, but no substantial sales made in the early stage.
What was it that, what was responsible for making the change in the business and leading to quite large growth?
それでは、まあ、そういった形で当初はなかなか売り上げが立ち上がらなかったということだと思うんですけれども、それが変化してで大幅に売れるようになったというそのきっかけの上で何が重要だったんでしょうか。
そこでその、まあ、日本ではですねなかなか、まあ、この仕事を早期に立ち上げるのは難しいということを判断して、で結局やはり一番大きな市場、まあ、特に、まあ、ロサンゼルス目黒に代表されるように自動車の排気ガスという問題が大きく取り上げられておるアメリカマーケット、まあ、といえば結局当時ビッグ3を狙って、その3つの会社 の、 あのそういう開発部隊に手紙を出しましてね、それで、まあ、こちらの機械の特性等のデータも送ったら、まあ、一度機械を持って来いということでアポイント取れましたんで、それでフォードというジェネラルモータースと当時のアメリカンモータースですか、この3つにの研究しろ、まあ、研究開発部隊に機械を送って説明に行きまして、まあ、それがきっかけ になりました。
So in the Japanese market, we had difficulty achieving a quick ramp up of sales of this particular device line. And back in those days, when it comes to air pollution, the auto emission was already a big matter of concern and interest in the United States, as was known from the smog problem in Los Angeles area and some other major cities in the United States. And if it's going to be United States, of course, we had to pay attention to the big three automobile manufacturers in the United States. So we decided to send a letter to the R&D divisions of the big three auto manufacturers stating the performance characteristics of our instrumentation. And then in reply, they said to us that they would be willing to meet us if we would bring with us the device themselves. And we were able to make appointment with those manufacturers and went with our device to visit the R&D divisions of Ford, General Motors, and then American Motors.
And did the response that you received on that trip lead you to establish the joint venture with Olson Laboratories?
でその際に向こうから得たいろんな反応を一つの契機としてオルソンラボラトリーズとのジョイントベンチャーにつながっていくんでしょうか。
はい、一応その最終ユーザーとのコンタクトができると同時に、まあ、しかし現実問題として我々アメリカに拠点もなかったですから、相手の会社もやはりそういうメンテナンスもできるとか、あるいはまあ技術的な相談に応じるそういうまあ受け入れ体制がなければ、まあ機械はしかし非常に評判が良くて採用されるということになったんですが、具体的な仕事になるとアメリカの拠点をどうするかということが、まあ3社ともいずれも それが決まらない限り正式採用はされないということになりまして、で、まあ、オルソンラボラトリーというのはもともとそのガスを作ってる会社からミスターオルソンというのが、まあ、スピンオフして、で自分でその排ガスの測定の、まあ、依頼を受けるというんですかね、各自動車会社からその排気ガスの測定をする、まあ、委託されてる仕事をやりだしてなったんで、まあ、ちょうどこれはパートナーとして非常にいいということで、オルソンと話をして、まあ、50-50 のボルソン・ホリバーっていう会社を立ち上げて、まあ、そこが我々のアメリカの拠点として商売をスタートしたんです。
Right. Through this visit at the three major manufacturers, we were able to establish a contact with those end users, the future end users of our device. And the device itself was very well received by those three companies, and they decided to adopt our device. However, the problem here was that they would not be able to formally or officially adopt our device unless we would have a specific plan how to serve them in the American local market. Back in those days, we had no operation base in the United States. However, on the part of the auto manufacturers, they of course had to be served in some way with the after the sales services, including the technical consultation. And then we found out that there was a company called Austin Laboratories, which was actually a spin-off company established by Dr. Olson, who used to work at a manufacturer of various kinds of gases. And we learned that this Olson Laboratories were doing various measurement of auto emission or exhaust gas. Upon request from the manufacturers concerned. And this company therefore looked like a very good potential partner for us to serve the American auto manufacturers in the market, in the local market. And I discussed this idea with Dr. Olson, and we eventually decided to establish a joint venture named Olson Horiba with the 50% and 50% share ownership, and they became our American base.
ちょっと待ってくださいね。大事なそのメニュー、さっき昼飯のね。
Would you like to see the menu for
most important matter?
The stuff is right.